にちは、しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの衆議院議員、私しげもとまもると
アシスタントのドクトルケイカです。
今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、すごい雷ですね。
すごかったですね。
ここに来る道中どうやって来たんですか、今日ケイカさんは。
私ね、ちょっとね1時間少々早めに、散髪
散髪行こうと思って、ね、今日すっきりされてる。
そうなんですよ、今日生放送なんで。あのちょっと時間余裕見て、
なるほど、はい、男前が見ていただけない。
いやいやいやいや、何をおっしゃいますか。
残念でございます。
ちゃん男前。
いやいやいやいや、今日私来る途中もう本当にとてつもない雷。
そうですね、
今もどうでしょうね、お車の中でラジオを聞いていただいている皆様はもう雷に、ね、ビクビクしながら、
そうです、
ね、あるいはドキッとしながら。
結構なんかこ の三条ラジオカフェのこの寺町ですけどね、近くたくさん落ちたんじゃないですか。もうすごい
だと思いますわ。
すぐそこに落ちた感じでしたよ。
足も今日下鴨から来たんですけど、下鴨も結構
なんかもう
ピカドーン、
ピカドーン、ドンドン
ドーンってね、
地響き立ってました。
そう、音速が340m ですから1秒あたり、はい、光った瞬間ってことはもうね、340m 以内ですからね、0.1秒以内ということはですね、
寺町通りもね、あの子供たちがね、キャーって言ってました。本当に、いやキャーって言うぐらい怖かったですもん、
ね、
すごかった。
いや、雷によるね、まあ、いろんな被害がないことを、まあ、お祈りし、またね、皆さん安全に、雨模様ですけども、お車の運転もお願いをしたいと思います。
はい、
あの今日はですね、あのつい先だって、あの6代目、あの小川文才先生 あの襲名披露 あの祝賀会に私もお招きいただいて、
私あんまり存じないんです
けど、あ、そうですか。
小川文才さんというのはどういうお方でした。
五条坂のところに、まあ、文才釜を、お構えになってるんですけれども、もう6代目ですから、遡ればもう江戸時代にまでその歴史があるんですけどね。
京焼き、
京焼き、清水焼き、
清水焼き、京焼きの、
はい、
窯元さんというんですかね。
そうなんですか ね、うん、
あの陶芸の方ですか。
そうです、陶芸、
ええ、
そうです、そうです。土をひねってさまざまな陶芸作品を作られる、もう素晴らしい作家の先生 で私は47年生まれの、今年で47歳ですけど、この文才先生はもう20年間の、まあ、キャリアがお持ちですね、この世界、この道で。そして、49年生まれですから、私と年も近くて、あの本当に素晴らしい、あの陶芸家でありますね。
あのその方が、
6代目、
6代目、
実は6代目 の、 あのお名前を、文才というお名前を襲名されてからは、もうすでに5年ほど経ってるそうですけどもね。
そうですか、はい、
うん、この度あの令和元年という新しい時代を迎える、この年を節目にね、あのお披露目の、まあ、祝賀会もやりですね、まあ、決意新たに文才釜を守り、そして発展させていくっていうね、まあ、素晴らしいあの会がございました。
文才釜っていう、あ、上り釜かなんか。
上り釜ですね。
ああ、そうなんだ。
その上り釜もね、そう、
あのすごいですね、
お名前を襲名されてから、まあ、すぐにね、あのさまざまな作品を世に出したいと思ってたところ、お釜の方もですね、まあ、少しあの修繕が必要な状況になったりして、でなかなか作品が作れないっていうのはご苦労もされた
私ね、ようでありますよ。なんか新聞で見たことある、
なんか新聞でも紹介されてましたね、
のぼり釜のその修復のお話の、分かりました、なんとなく、はい、
で今井先生はじめね、京都の、まあ、陶芸界を代表する、本当に、素晴らしい方々がたくさんお越しの中でね、まあ、文才先生がねご挨拶をされたその言葉に私も感銘を受けたんですけどね、あの5代目の文才先生からは、まあ、とにかく、まあ、お客様から、いろんな注文が来ると。ただどんな要望なり注文が来たとしても、何でも作れるようになりなさいと、そういう腕を磨けと、とにかくそんなあのこれを作りたい、あれを作りたいではなくて、あのお客様の要望に応えると、まあ、そのために腕を磨けと。でご自身も今6代目襲名されてですね、まあ、展覧会とかも当然やるわけですけども、まあ、そこで自分が作ったものを まあ、そのままご紹介して、
はい、
こう売るということではなくて、まあ、来たお客さんとのコミュニケーションの中から、まあ、自分はお客さんの、ね、こう感性だとか、
はい、
求めに応じて、まあ、こんなこともできます、
はい、
こんなことはどうでしょうかっていうような、なんかすごくこう対話をしながら、
はい、
そのお客さんとこう作品を作り上げていくというスタンスでこうやっていきますっていう、
はい、
まあなんて素晴らしい、
そこは感銘した
う、そうですね、
ね、しげちゃんもね、
私もね、
みんなの、
そうそう、
ね、意見を今いっぱい聞いて、
そう、
それにね、
得意とする分野ってのはやっぱありますよね、
はいはい、
やっぱり国土交通省の出身だし、
え、
まあ今日みたいな雷の日とか災害対策とかね、
そうですね、
まあインフラ関係とか、はい、まあ得意ですけど、
はい、
まあ世の中のニーズっていうのは別にインフラだけじゃありませんしね、
そうですね、
もうありとあらゆる声をいただきながら、
はい、
まあ国政活動させてもらってるから、
はい、今ね、あの地域で、
そうなんですよ、ね、
コミュニティの、うん、を守って、
そうそう、昨日市原のというところで、
は
い、18回目の地域集会をさせていただいて、はい、もうだいぶ回数も数えてきましたけども、はい、まあ、そういった場面においても、一人一人の声から、
はい、
まあ、いろんなご心配事とか、政治に対するご意見だとか、
はい、
地域の課題をいただくんですよね。
ええ、
でそれはあの、僕はこの作品作れませんなんて言えませんからね。
そうですね。
ね、
はい、
選挙で選ばれる人間としては、
そうですね、
どんな課題が飛んできても、
はい、
よし、ここはこういう角度で頑張ってみましょうかとか、はい、まあ、国会でこれをやり、
はい、
京都市ではこれをやってもらって、あと住民の皆さんではこういったことできないかとか、
はい、
まあ、その辺のなんていうんですかね、いろいろな引き出しも必要だし、
うん、
まあ、経験も必要だし、
うん、
だから文才先生と同じように、
うん、
まあ、とにかく地域と、
そうですね、
対話
ニーズに応えると、
そう、こう一緒に呼吸しながら、
うん、
その地域の匂いを嗅ぎながら、
うん、
土に足をつけながら、
はい、
これやっていくという僕の立場からすると、まあ、同じ年代でね、
ええ、
まあ、小川文才6代目、
はい、
まあ、ぜひ頑張ってほしいなと、
はい、
もうご挨拶聞いて非常に感動しましたね、うん、
そうですか、
はい
はい、
でまたね、伝統工芸というものが、
はい、
ほらもう担い手不足で、
うん、確かに
本当に、うん、ちょうど今週、うん、アイコムといって、
うん、そうですね、
世界中からね、もう4500人を超えるお客さんが、
美術館、
博物館会議、
博物館関係ですかね、うん、
国際博物館会議をやってますよね、
はい、
で秋篠宮皇妃、そして同妃両殿下、お招きの中でついこの間も開会式があって、
はい、
でまあ、そういういいタイミングで文才先生の襲名披露出たんですけど、まあ、僕も伝統工芸をしっかり守っていかないといけないんで、これから新しいマイスター制度を作るための議連の役員になりましたから、
はい、
あのこういう場面も活用しながらね、
そういうのができたんですね、はい、
あの特に若手の作家さんたちを応援していきたいと思います。
どんどん、ね、そういうの人を ね、こう後ろから押してあげて、
そうなんです、ね、まあ、今日みたいな、ね、雨降ってる日は、うん、あのビニール傘を私は卒業して、実は今日も晩傘で、
そうですね、いつもね
来てますけども、
あれかっこいいですよ
ね、
うん、
ぜひ生活周りに、あの京都の素敵な伝統工芸を使ってほしいなと思います。
はい、
はい、
ま、いろんなことまた教えてください。
そうですね、うん、まあ、とにかく雷には注意して、
そうですね、
はい、
晩傘だったら落ちないしね。
そうなんですかね、
多分ね、
はい、それではまた来週
お待ちしてます。
お待ちしてます。